です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はコーラックグランフロントオスカクリニックの会議室より、コーラックグランフロントオスカクリニック生殖技術部門主任中山直子先生と、 IVF 難波クリニックの生殖技術部門主任市橋佳代先生からお話を伺います。本日のテーマはですね、不妊クリニックにおける検査業務についてお話を聞きます。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。よろしくお願いいたします。今日もこちらの会議室、ホーラックグランフロント大阪クリニックにお邪魔しております。ご出演いただきますお二人をご紹介させていただきます。ホーラックグランフロント大阪クリニック生殖技術部門主任でいらっしゃいます中山直子先生、そして IVF 難波クリニック生殖技術部門主任市橋佳代先生でいらっしゃいます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、はい、それではお二人に自己紹介をリスナーの皆様にお願いしたいと思うんですが、まずは、市橋先生お願いできますか。
大阪の西区難波駅近くにある IVF 難波クリニックという不妊専門クリニックで臨床検査技師として勤務しています市橋佳代です。
よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて、中山先生お願いします。
大阪の中心部梅田にありますホーラックグランフロント大阪クリニックの検査室で臨床検査技師として働いております中山直子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、お二人ともちょっと緊張されていらっしゃいますそうでもないですか？
ガチガチです。
でもね、優しい眼差しが、もうこのマスクをしていても優しい笑顔がね、もう伝わってくるようなお声ですので、ぜひ皆様に、リスナーの皆さんにいろんなことをお伝えいただければと思います。さて、今日なんですが、としさん、
はい、今日はですね、クリニックの検査部門っていうところがもちろんあるんですけども、はい、私たちアイジェノミクスとしてですね、同じ検査部門、検査会社として、はい、どういった業務を、このクリニックにおける検査業務っていうのをですね、ちょっと興味があって、今日テーマとして取り上げさせていただきました。
はい、不妊クリニックの検査部門、はい、どんなところ、
そう、どんなところ、
はい、じゃあお答えいただきましょうか。市橋先生お願いします。
私たちのクリニックでは3人または4人の臨床検査技師が働いています。
はい、
検査室にはいろんな分析装置があって、朝出勤したらまずその機械が正常に使用することができるか、
はい、
あらかじめ値の分かっている資料を測定してチェックしてから仕事を始めます。はい、臨床検査技師は看護師と同様採血することができるので、はい、私たちも採血を行っています。で、採血された血液を院内の検査室で行っている検査と、
はい、
外部の検査会社に委託している分に分けて処理を行っています。患者様には診察の1時間前に来院してもらい、
はい、
検査結果が出るのを待っておられるので、うん、休み明けなど特に忙しい日は検査室の機械もフル稼働で、検査室のメンバーも優先順位を考えながらいろんなことを同時進行で行わないといけないので、
はい、
緊張感を持って仕事を行っています。また外注検査会社への依頼や結果のデータ処理、
はい、
報告書作成、検査に必要な試薬の調整や機器の管理、 定期的なメンテナンスも行っています。でまた日常の検査制度を客観的に判定するために年に一度外部制度管理サーベイなどに参加し精度の高いデータを出せるようにしています。
いやこうクリニックの検査部門となると多岐にわたってですね、私検査会社だともう検査項目なんでこれとこれとこれっていうのすごい決まってるシンプルなんですけども、やはり不妊クリニックになると多岐にわたりますね。とても忙しいのが伝わってきます。主にどのような検査を行っているのですか？中山先生お願いします。
はい、不妊クリニックのメインの検査はホルモン検査になります。当院で測定しているホルモンはまず卵巣に働き卵胞の発育を促す FSH という卵胞刺激ホルモン、男性の場合では精子の形成を促すホルモンになります。はい、発育してきた卵胞から分泌される卵胞ホルモン、排卵を引き起こす LH という黄体形成ホルモン、
はい、
でこれは男性の場合ではテストステロンという男性ホルモンの合成を促すホルモンになります。排卵後に分泌され子宮内膜を厚くさせて受精卵の着床の準備をするプロゲステロンという黄体ホルモン、受精卵が子宮内膜に着床すると分泌され妊娠しているかどうかの判定の際に測定する HCG というホルモン、甲状腺ホルモンは多くても少なくても排卵障害、着床障害、流産の原因にもなりますので甲状腺関連ホルモンも調べます。最後に卵巣の予備能力、卵巣刺激に対する反応性を示す指標として有用で臨床的に広く用いられている抗ミラーカンホルモンも測定しています。体外受精に向けた採卵周期では卵胞の発育を超音波検査での観察と合わせてホルモンの値でもチェックしています。ドクターは生理周期や超音波検査の所見と検査結果を見て薬の増減や次回の採血指示を出したりしています。
はい、ありがとうございます。他にはどのような検査、ホルモン以外ですとありますか？
では一谷先生、はい、お願いします。
細菌性膣症の検査として、ヌージェントスコアを算出しています。女性の正常な膣内では乳酸環菌が存在していて、
はい、
膣内は酸性に保って、うん、他の病原細菌が繁殖しないようになっているんですけど、
はい、
いろんな要因でこの防御機構が崩れてしまうと、
はい、
多種類の病原細菌が繁殖してしまって、
はい、
細菌性膣症となります、
うん、
雑菌が経管を通って子宮に入ると不妊の原因になる子宮内膜炎や卵管炎などが起こる可能性があります。当院では初診時に細菌性膣症の診断として織物を取って染色し、
はい、
顕微鏡で観察して、
うん、
乳酸環菌や病原細菌がどれぐらいの割合でいるかをスコアで算出していて、
はい、
必要であれば乳酸菌製剤の処方を行っています。
なるほど。このニュージェントスコアについてですね、私たちの方も過去の研究論文なんですけども、確か2011年、10年前ですかね、膣内のレジェントスコアが低い方、高い方でやはり妊娠率が変わってくるみたいな話があったと思うんですね。やっぱりその辺が、分かってきた頃から、ようやく今ではそういったレジェントスコアを検査部門に導入して、臨床に応用しているといったことですね。
はい、
なるほど。あとこの、私気になるのは活性酸素、抗酸化作用のあたり、中山先生お願いできますか？
はい、卵子や精子に悪影響を及ぼす活性酸素による酸化ストレス度と、その活性酸素に対抗するための抗酸化力がどれくらい備わっているかを測定する検査になります。で活性酸素は細胞内のミトコンドリアでエネルギーを作る際に発生するものなんですけれども、活性酸素は排卵の際の卵胞が破裂したりとか、あと 排卵後妊娠が成立しなかった場合に次の生理周期のために黄体の退化を促したりする働きをすると言われてます、はい、で男性の場合は精子の形成とかあと精子が卵子の中に侵入する際になくてはならない役割を持っていると言われてます、はい、で過剰な活性酸素がそれに対抗する抗酸化力を上回った場合に酸化ストレスが増大して細胞がダメージを受けてしまいます。なので酸化ストレスと抗酸化力のバランスがとても大事 でそのためには生活習慣の改善などが大切になります、はい、で私たちのクリニックでは栄養カウンセラーが活性酸素の過剰な発生を防いでかつご自身の抗酸化力を高めることができるよう食事面でのサポートを行ってます。
そこはね、いやすごいですね。私もちょっと今思ってた話を聞きながらその活性酸素と抗酸化作用のもしバランスが崩れた時にどうしたらいいんだろうって思った時にクリニックにそういった食事のバランスを見てくれる担当の先生がいらっしゃる。
そうですね、はい、
すごいですね。
ホーラックグランフロント大阪クリニック生殖技術部門主任中山直子先生、そして IVF 難波クリニック生殖技術部門主任でいらっしゃる市橋佳代先生とお話を続けたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速なんですが、検査を行う上で気をつけている点やまた難しい点について、市橋先生お願いします。
はい、人間ドックなどの採血時にキャップの色の違う何種類もの容器を見られたことがあると思いますが、
はい、
検査項目によって適した採血管が決まっています。同じ採血管でも検査によって採血後の処理の方法が違っていたりします、
はい、
採血管を間違ったり保存条件を間違ってしまうと検査不可能になり採血のやり直しになってしまいます。
はい、多くのこう検体を取り扱う上でこうどういうふうに取り違いをしないかなどの仕組みはあるんでしょうか。中山先生お願いできますか。
なるべく手入力をしないようにバーコードでの運用を行っているんですけれども、
はい、
システムに頼れない場合は要所要所でダブルチェックをし、
はい、
何かトラブルや少しでもおかしいなと思ったことは一人で処理せずに他の検査室メンバーに相談するようにしています、
はい、そういった形でこう横のつながりを皆様大切にしながら業務をされているということなんですが、さてここでぜひお二人にはですねこの番組多くの患者の皆様をお聞きいただいております。リスナーの特に、妊活中の患者の皆様へ伝えたい思いなどはございますでしょうか。市橋先生お願いします。
私たちのクリニックではお仕事をされている方が通院しやすいように、
はい、
週に2日ですが夕方の診療も行っています。新型コロナウイルスでご心配なこともあると思いますが、来院時の検温や各部門でも消毒やアイシールド、フェイスシールドをつけて感染症対策をとっています。少しでも不安なことがあればスタッフに声をかけていただけたらと思います。
やっぱりその夕方からのお時間って、お仕事もちろんねされながら妊活をされてらっしゃる皆様にとってみてはすごくありがたいことですよね。それからでは、中山先生、
はい、
患者の皆様に対してこうお感じになること、このお仕事を選ばれてどんなことをお感じになりますか。
やっぱり一番嬉しいのは妊娠判定の検査で陽性の結果が出た時です、
はい、
患者様と接する時間は医師や看護師に比べて私たちははるかに短いんですけれども、私たちもやっぱり気にはかけております、
はい、
で検査をしている私たちが一番に結果を知ることになりますので、検査室のみんなで思わず喜びの声を上げてしまうこともあります、
やっぱそうですよね。患者さんの結果っていうものを一番先に見るのがやっぱ検査室、はい、検査部門の方々なんですよね、はい、そういった点で言うと本当にドクターよりも先に一番知る、
はい、
で喜びも一番先に感じることもできるっていう特別な部署だと思います、 今日お話聞いてとても良かったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
ホーラックグランフロント大阪クリニックよりお届けさせていただいたんですが、はい、まあ、私本当初めて
そうです
よ、ね、お邪魔させていただいたんですが、あまりに大きく、そして綺麗で、コロナ対策ももちろん万全で、もうドキドキちょっとワクワクしながら入るようなそんな素敵なクリニックだなっていう印象なんですが、
もうおっしゃる通りです。実際ですね、私もですね、このホーラックグランフロント大阪クリニックに初めて入ったのはですね3年前ですね、
はい、
もうホーラックグランフロントって、ね、やるっていうだけで、うん、まあ、ちょっとすごいとこなんだろうなと思ってですね、15階ここに足を踏み入れて、はい、こうドアを開いた瞬間ですね、まず入っていきなり、今は水は流れてませんが、あそこは本当は滝になっていて、そういった
すごい綺麗なオブジェがすごい大きい
ありますよね、
はい、
あそこでまず驚きがあるんですよね、で入っていくと待合室がこう開ける、
うん、
で景色もですねすごい、やっぱ15階だけあって十分に、入っただけで気分が明るくなってしまうようなところにあるかなと思います。で今日ホーラックグランフロントに来てるんですけども、アイビームナンバークリニックの一茶先生もね、お話を伺いました。でアイビームナンバークリニックも私行ったことがあそこはですね、窓はそんなにないんですが、その代わりリラクゼーションルームのような特別な部屋があるんですよね、あそこもすごく驚きました、
はい、
でなのでぜひこのアイビームナンバークリニックとこのホーラックグランフロント大阪クリニック、ぜひですね気になる患者様ですね、足を運んでですね、本当に見学だけでもいいかもしれません。で、あった自分に合った、ところをですね、選んでもらうと一番いいかなと思います。
はい、今日もアイジェノミクスジャパンのトシさんと一緒にお届けいたしました。
この番組は毎週月曜日夜21時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。FM 西東京のラジオライブラリーからお聞きください。それでは来週お会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。